はい、それでは、今日は詩編の138編から学びたいと思います。243編まで、学んでいきたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題はダビデの生涯です。ダビデの生涯ですね。詩編も終わりに近づきました。おそらくは今日とまた次回で詩編が終わりますが、終わると思いますけれども、この最後のところで再びダビデによる個人的な祈りが書かれていますね。その祈りから一つ一つ学んでいきたいと思います。では一節。私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。今心を尽くして感謝します、皆に感謝しますと感謝の祈りを捧げていますが、まず一節、天使と書いてありますが、ここはですね、神々と訳した方がいいと思います。神々の前であなたを褒め歌いますとあります。神々、前回の学びの中でもこの神々、神の神であられる方に感謝せよとかですね、出てきました。この異教徒の神でもありますし、また聖書の中ではこの支配者とか権威を持っているもの、裁判をする人たちですね、司たち、そういう時も神と呼ばれている場合がありますが、そういうものの前であなたを褒め歌いますとこのダビデが言っています。前回学んだこの手前の137編では、敵の前で私はシオンの歌を歌うことができようかと、このような思いをこの言っていたわけですけれども、ここではそういう神を認めない人たち、誠の神を知らない人たちがいる前で私は褒め歌を歌いますというふうに言っています。今ダビデが大胆になっていますね。この全然神様のことを知らないところで私は歌うんだ。ちょうど思い出したですね、この学びのここの箇所を読んでた時に、ちょっとびっくりしたニュースは、レーナ・マリアさんがこうゴスペルの歌をですね、寺のところで、この歌った、こう結構有名な寺のところでこう歌ったというところがあってですね、でまあ否定的なことをこう考える人も、まあ、当時いたし、私もええー、とかって思ったんですけれども、まあ、彼女の意見は、この伝道するなと、福音を伝えるなと言われたら行かないけれども、そうでなかったらどこででも行きますとですね。そして、まあ、お坊さんたちの前で歌ったんですね。これは本当にここのダビデがしていることと同じなんですね。もう全然そういう人たちじゃない、そういう分からない人たちの前で私は歌いますと言っています。そういう自由、また大胆になってですね、彼は賛美を捧げています。で、私はあなたの聖なる宮と言ってますけれども、ダビデは宮を見たことがないですね。自分は建ててはいけないと言われたわけです。けれども彼は信仰を持って、この自分の息子ソロモンが宮を建てることを知って、それで、そのことを思って、信仰を持ってひれ伏して、そして恵みと誠をあなたの皆に感謝しますと言っているわけなんです。彼がこの恵みと誠を知ったのは、この神様からの約束が与えられたからですね。自分が宮を建てると思っていたんですけれども、 神様の答えは、いや違うよと、あなたが私のために住まいを、私の住まいを作るのではなくて、私があなたのためにあなたの家を作る、家計を作ると、その約束をしてくださったわけなんですね。でそれで彼はこの恵みと誠を思って感謝しました。でそしてここのご自分のすべての皆のゆえにと書いてありますが、ここは皆の上にと訳すことができるところです。神様の皆の上に御言葉を高く上げられたと考えるとすごいことなんですね。神の皆は恐れ多いです。ユダヤ人の人たちはこのヤーウェというふうには絶対に発音しません。アドナイ、この主人という意味を持つアドナイというふうに言い換える、あるいはですね、言葉を書かないんですね。書きません。で発音をするのを避けますですね。ユダヤ教の人がですね、この書いて、英語で書いてるのを読むとこう不思議なんですけど、こう L、 あの Lord っていうのは LORD なんですが、この O の部分をですね取っちゃって、こうスラッシュを入れてですね、ハイフンかなを入れて、この書いているのもあるぐらいで、それだけ神の名はこうもう本当にいい、こう自分が触れてはいけない、恐れ多いものとして考えていました。で今も考えていますけれども、その上に御言葉を高く上げられているというのはどういうことかといったら、ダビデに対する神様の言葉がそれだけ恐れ多いということですね。それだけ尊く、それだけ必ずその通りになるという彼の畏敬の思いを持っているわけなんです。で私たちがなぜこのようにして神様の言葉を一生懸命じっくりと学んでいるかといったら、神様がこれだけですね、ご自分の言葉のことを高くお考えになっているからなんですね。イザヤ書には、イザヤ書の55章の11節には、私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、全部がその通りになっていくんだ。だから私たちが注意深く、そして、本当にこの神様の言葉を知っていくことにこう献身をしているわけなんです。そして3節をご覧ください。私が呼んだその日に、あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。私たちも力が与えられます。神様と呼んだら、その日に神様が祈りに応えてくださり、力を与えてくださいます。そして4節、主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう、彼らがあなたの口のこと、御言葉を聞いたからです。先ほどはこの神のこと、誠の神のことを知らない人たちの前で褒め歌を歌ってましたけれども、今はダビデはさらに先のことを見ています。そのような神様のことを認めていない王たちもいずれ認めてですね、そして主をに感謝し、主の御言葉を聞くことになるんだという、このずっと先を彼は預言者として見ているわけですね。で実際にあのダビデのこのに約束された約束が実現する、つまりイエス様が王として世界を君臨されるときには、この王たちがイエス様のところに来てイエス様の御言葉を聞くようになるわけなんです。そして彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。その道についてこのように書いてますね。誠に主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。素晴らしいですね。何度も何度もダビデは話しました。ダビデは高く引き上げられました。しかしダビデは低いものを神は顧みてくださることを知っていました。で神ご自身は高いところに、意図高き方と言われている高いところにおられますけれども、 低いものを顧みてくださいます。世の中はその反対です。世の中は、高いものを顧みますですね。テレビに出てる人がみんな高ぶってるとかっていうわけではないですけれども、この必ずこう人の前に出て人に認められ、そして自分がこう、高くされるということがですね、目的になってるわけですね。テレビに限らずスポーツ界でもどこにおいてもそうですよね。要はそのようになってますけれども、じゃあ教会はどうか。教会でですね、そのようなことをしたら全くずれてます。教会で顧みられる人たちというのは弱くされている人たち、そして力のない人たち、ごく普通の人たち、小さな子供、イエス様に従って、この前も私たち洗礼式に出席しましたけれども、本当にそっちの方がですね、この華やかな大きな集会、目立つような形の集会よりもはるかに喜ばしいですね、出来事なわけなんですね。低いものを顧みてくださる。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。ダビデが、こう敵に追い回されて、けれども神様が救ってくださいました。で、主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。自分に関わるすべてのことを成し遂げてくださる。ピリピ人への手紙の一章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのですと書いてあります。だからダビデはまず低いものを神様が顧みてくださると言います。これも自分の人生ですね。羊飼いで一番下の末の息子だったわけですね。低いものを顧みてくださる。そして青年になったダビデがですね、敵に追い回されてですね、けれども救ってくださった。で、今度は神様がダビデに大きな約束を与えてくださった。それを成し遂げてくださいますようにという祈りをですね、今ここで彼は捧げているわけなんですね。で、私たちも低いところから、そして敵から、そしてこの今私が読んだこのピリピ1章の6節にあるように、良い働きを始められた方が完成してくださるという祈りです。次、139編。ここは神様が私たちのことのすべてを全部知っておられる、神様の属性、全知ですね。全知という属性を知るのに一番いい聖書の箇所です、ね。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。どこまで知っているか。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。何時何分何秒に次に私たちが立つかを神様はもうご存知でありですね、すべてを知っておられるわけです。こう知るといってもですね、いろんなレベルがあると思うんですね。全体的に知っている、なんとなく知っている、では神様はなくてですね、今私がこうやって手を動かしますけれども、その手の動きが次にどうなるのか、これからどうなっていくのか、全部を知っていて、そして思いを遠くから読み取られるって言ってますけど、これは神様がですね、今ここにおられないということではありません。そうではないんですね。これなんでかというと、これすごい細かいことを今神このダビデは話してるんですね。じゃあこれ細かいことを話してるんだったら、神様はここにいて他のところにはいないような 方ではなくて、すべてのものの上にいらっしゃる方、超越された方って意味です。すべてのところにおられる方なんですけど、すべての上にいらっしゃる方なんですね。そういう意味でここで、思いを遠くから読み取られまして、思いを読み取るわけです。私がこれから立とうとする、または座ろうとする、この脳がですね、その命令を下して、そしてそれによって筋肉が動くわけですけれども、その脳波、なんていうんですかあれは、私ちょっと医学のことよくわかんないんですが、このその動きもですね、全部を神様が読み取られているわけです。そしてあなたは私の歩みと私のクスノを見守り、私の道をことごとく知っておられます。歩み、伏すこと、すべてを知っている。私たちの過去、1976年3月26日、3時28分に何を私がやったか、今適当に数字を言ったんですけれども、全部をことごとくですから、全部を知っておられます。言葉が私の舌に上る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。今こう発生するですね、言葉があるわけですよね。こう舌が動いてですね、この、ここの喉のこの声帯が動いて、これを全部神様が知っておられるわけなんですね。で、昔は特攻という、ね、警察の人たちがいましたけども、今は公安ですけれども、ある在日韓国人の人がですね、こう取り調べを受けたんですね。で、彼自身は罪を犯したわけじゃないんですけど、なんか事件があって、それに関連することで、こう事情聴取だったんでしょうかね。でそしたら、その、本人の、こう資料をですね、こう前に出されたんです。で、見たんですね、こうやって。したら、よくここまで調べてるなと、私のことについて。これ私、なんか今度、どっか職探すときに履歴書、なんか履歴書を書くときに、こう、使わせてもらいたいなっていう思うぐらい、自分よりももっと、きちんと正確に、その、自分についての、こう、プロファイリングがされていたそうなんですね。驚きますけれども、神様は私たちのプロファイリングを、履歴をですね、もちろん公安の人よりももっとよくしておられるわけなんですね。で、ここまでしているから、祈るときにですね、この下に登る前にって書いてますけれども、祈るときに、私たちが異邦人のように祈ってはいけないと神様言われ、イエス様言われました。ですね。こう、何度も言葉を繰り返すとかですね。あたかもこう、なんか、相手が何も分かってないかのようにですね、こう、話していく。もう私たちも情報提供するような感じで神様に話していくことがありますけれども、そんなことではないよと。で、イエス様が、あなたの父なる神はあなた方がお願いする先に、あなた方の必要なものを知っておられるからですと。で、こう、あるわけで、下が登る前に、神様は知っておられるから、じゃあ何のために祈るんですか？ちょっと思ってればいいんですか？祈らなくてもいいんだよ。そういうことではなくて、祈りというのは、実は神様に知ってもらうというよりも、自分が、自分のことを知り、そして神様の御心を知っていくという過程なんですね。それは後で話しますけれども。そして、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は、ここまでにしますね。今言いましたように、過去のことも全部知っている。 で現在行っていることも神様全部ご存知 でこれから行うことも神様すべてご存知ですから、前も後ろも神様が取り囲んでおられて、そして御手を私の上に置かれた、もう取り囲まれて御手を置かれている状態です。でそのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私たちある一人の人物がですね、ある発言をしたら、その人が一体どういうことを考えて何を思っているのかを、まあ、推測するのにですね、いろんなことをこういろいろ時間を費やすことができますね。まあ、ニュースキャスターとか私たちは政治家がなんでこういうことを言っているのか、外交問題とかいろいろありますし、そうでなくてもですね、この歴史家ですね、このある歴史人物がこう言ったっていう発言は一体どういう意味を含んでいたのかとかですね、例えばゲーテがですね、もっと光をって言ったらですね、それは哲学的な意味があったのか、それともですね、この病床のところでこの光がないから看護婦さんにこのカーテンを開けてくれっていう意味で言ったのかとかですね、いろいろ意味が出てくるわけですよね。いろんな思いがあるわけですけれども、主はですね、今読んだように私たちが思っているすべてのことについて思いを持っておられます。一つの一言においても私たちはいろんなことを考えることができるのに、私たちが話している言葉、私たちが頭によぎったこと、一千二千ではありません。もう奥超の世界だと思います。その一つ一つに神様はいろんな考えを持っておられて考えておられるわけです。だからそのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきませんと言ってるわけです。でこのような神様ですから、私たちはどこにいてもそこに神様がおられるという、今度は神様の偏在ですね。偏ると書いて、偏るかな、偏るじゃないですね、偏るの作りに、侵入を書くのかな、確か。そして在かな、そうですね、確か、という漢字を書く、そのどこにでもいらっしゃる、英語だとオムナイプレゼンスって言うんですけども、すべてにプレゼンス、いらっしゃるですね、方ですけれども、私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう、私はあなたの御霊を離れてどこへ逃れましょう。教会の時間が終わった、礼拝時間が終わったですね、で教会の建物から離れてほっと一息、家に帰ったら神様のことは横に置いといて、テレビでも見ようかとですね。まあ、ちょっとトイレにでも隠れたら神様からも隠れることができて、ちょっと悪いこともすることができるかなと。ということは決してできないわけなんですよね。できないんだけれども、私たちが悪いことを考えているときというのは、こういう非現実的なことを考えているわけなんです。まあ、トイレというとですね、あることを思い出しますが、私がクリスチャンになったばっかりの時にですね、大学の先輩、とっても元気のある先輩でした。クリスチャンの先輩、先輩といってもクリスチャンの先輩でもあるし、実際の先輩でもあるんですけども、がこう言った言葉が印象的でしたね。祈りはどこにでもできると、トイレの中でもできるって言ってですね、その時に私はですね、この祈りっていうのはステンドグラスがある教会の中でですね、こうやるっていうこのイメージが完全に吹き飛ばされてしまったんですけれども、でもそうですよね、全てのところに神がおられるわけです。そしてたとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉にこれ、この死んだ後に行くところですね、黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。だ一番高いところ、一番低いところに行ったとしてもあなたはそこにおられます。宇宙飛行士が伝道師になることって多いんですね。神の臨在を体験できるからですね。で今度はどん底、この黄泉の底で、私はもうこれ以上下がったらもう神様からは離れていくよというようなことはないんですね。まあ、最近 この夫人、アメリカの人なんですけど、日系の方のですね、証しをこうインターネットで聞いて、英語で、ひどいなこの人とかって思ってまあ人のことも言えないんだけど人のこと言えないんですけど、ね、クリスチャンになってからもまた、なんていうんですか、こうまた堕落しちゃってですね、それは証しをしてたの聞いたんですけども、まあ人のこと言えないんですね、言えないんですが、やっぱりそこにも神様おられるんですね。どこまで行ってもあなたはそこにおられます。で、次、私が暁の翼を買って海の果てに飛んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。ヨナのことを思い出します。ヨナが神様の御顔を避けてですね、タルシシュ行きの船に乗りました。タルシスは当時知られている世界の最も離れた町ですね。で、ヨナは分かってたんです。嵐があってですね、そして船が転覆しそうになって、で、そこにいた船員たちがそれぞれの神の名でこの叫んでもですね、何のこともないと。で、ヨナはですね、ふてくされて船底で眠っていたんですね。で、彼は分かってたんです。なんでこんなことになってるかって。でみんなに聞かれたらですね、私は天と地を作られた、このヘブル、私はヘブル人で天と地を作られた神を拝んでると。なんということをしてくれたのかと、その船の人たちが言ってですね。で、彼は分かってたんですね。逃げても神様は、ここで言ってる、暁の翼を買って海の果てに住んでも、御手が私を導き、右手が私を捕らえる。そして、たとえ私が大闇を私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光と同じことです。まあ、今、赤外線とかっていう、なんか赤外線カメラでしょうか。はっきりと見ることができるですね、夜の。神様にとっては全く暗闇っていうのも関係のないですね。完全に私たちを見ることができるぐらい、どこにでもいらっしゃるわけなんです。で、このように、すべてを知っておられ、すべてのところにおられる神様は、私たちが生まれる時に深く関わっておられた方であることが次に書かれています。それはあなたが私の内臓、これ直訳は腎臓ですね。ユダヤ人はこの腎臓でこう感じてましたですね。腹って感じますね、私たちはね。で、腹っていう言葉も使われてますけれども、イエス様が腹から生ける水がほとばしり出るというですね、腹なんですね。心の奥底っていうふうに進化薬訳されてます。腹なんですけどね。私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に屈指こそことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠されてはいませんでした。今、生命の不思議について、ダビデが話しています。私たちもここでダビデが言っているように、考えると本当に恐ろしくなるほど苦しいと思います。母親の卵子があり、そこに父親の精子が入ってきてですね、いくつあるんでしょうか。ちょっとものすごい数ですよね。で、その中のたった一つの精子が入って受精をし、そこから卵子が分化されていくんですね。で、この生命の不思議を私たちがこの知るときにですね、本当に不思議な思いなんですよ。そして今の私がいるんです。もしそれがちょっとでも違う方向に行けば、今の私は存在していないということを考えるとですね、本当に不思議で、そしてこのように今ですか、こう医学の世界でも決して計り知ることができない、しっかり精密に作られた肉体をですね、体を持つことができるようにしてくださっている、その方が私たちの神様なんだ。神様はその時から私たちを選んで そして、このようにしてくださっている。なんか私が大人になってからですね、こいつがここにいるなって言ってこうやって拾い上げてくださったんではないんですよね。最初から胎児の時からなんですね。もうここで生きてるっていうのを前提にして当然話されてるわけですけども、愚かな話ですね。どこから生命が始まるかっていう話ですよね。中絶の話ですけれども、まあ、完全にここで聖書は否定してます、ね、で、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。考えてみてください。胎児の私を見られ、受精卵になって、そしてこう別れる時ありますね。その時にもうすでに生まれた、まあ生まれ、その中にいる時からですね、この1日2日3日4日5日6日なのか、そして生まれてきてですね、その1日1日で今の私がいて、おじさんになって、お前もおじさんかになってきてですね、おじいさんになってですね、死んでいく。全部の毎日毎日が胎児だった時に、もうすでに神様の書物に全てが書き記されていたんです。ということを考えました。あ、そうですね。そして私たち天国に行ったら、その書物を見ることができるわけですけれども、胎児の時にどういうふうにですね、こう神様がこう骨をですね、ここに書いて骨組みをですね、こう仕組まれていったのかっていうのをこう聞いてみたいですけれどもね、自分はどういうふうになったのか。で、こういうことを考えますとですね、おじいさんなんてぽっくり死ぬ、ぽっくり死んでほしいですけども、まあ、交通事故とか苦しんで死にたくないですが、まあ苦しんで死ぬかもしれません。わかんないですね。すべてが書かれてるわけですけども、そういうことを思いますと、次17節、神よ、あなたの身思いを知るのは、なんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。これわかりますか？もう神様のことを考えたんですよね、このダビデがね。本当にあなたの思いっていうのは砂よりも数多い。って、と寝たんですね。このことは夢ではなかったのかと。こんなすごいことは。と思って朝起きたら、やっぱり神様、あなたはここにいらっしゃいます。ですね。こういうことです。なおもあなたと共にいます。次に19節に、彼はその起きてですね、実際の生活に行きます。でそうするとですね、どういう人がいるかって言ったら、こういう神様の恐ろしいまでの、こう、臨在と、そして知識ですね。こういうことを、こう、ゴミに捨てる、こう、ゴミであるかのようにですね、神の名を神の名を、こう、呼ぶ人たちが、こう、大勢いるわけですよ。それに対する怒りを表現しています。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れて行け。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。ここですね。みだりに口にします。まあ、日本のこう新聞とか見ると本当腹立たしくなるときありますけれども、キリスト教用語のですね、本当に初歩的なところまで何も分かってないんですよね。こう海外宣教ならず海外布教。まあ、ここまではいいとしてですね、私がこの前見た記事はですね、活動家たちが世界でとか何とか、宣教師と家計愛とかって思いましたけれども、とかですね、神父と牧師の違いが分からなかったり。で、神の名をですね、簡単に呼ぶわけですよね。そういう時に、そういう人たちが。ですね、簡単に、乱れに皆を口にする。で、ダビデは比べてるわけですよ。今こう自分がこう知ったこの神様の知識ですね、神様がこれだけ全てのことを知っておられて、全てのところにおられ、その生命の不思議を全て 牛耳っておられる、掌握されている方を簡単にこう言う。それで、主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。こう純粋なダビデのこの思いがあります。神のことを認めず、そして乱りにそれを口にする人たちに対して、本当に憎たらしい、なんだお前たちは、というふうに思っているわけです。で、次に大事な2つの説があります。こう神様の素晴らしい知識を持つと同時に、実際にこういう悪者たちがいるところに私たちは生きているわけですね。その中で私たちが通過していくものは、思い煩いが一つです。この23節、そして傷ついた道、24節です。23節、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。どうでしょうか。純粋に神様を信じました、けれども世の中を歩いていて、そしてですね、思い煩いが起こります。私の20代前半の時の悩みはですね、こう自分が若いということでした。なんでこう若いって言われるんだ、経験がないって言われるんだ。で、今私の悩みはですね、慣れてきてしまってるっていう悩みですね。世当たりって何なのかということが、いろんな人が言いました。上手に生きていくって一体何なのかっていうことがですね、あ、こういうことなのかっていうのがなんとなく分かってきました。でもこれ大きな危機なんですね。なぜかって言ったら、このダビデのように純粋に神様を信じることができないという悩みです。ですね。思い煩いです。計算をする。こうやっていけばなんとか上手に生きていけられるよっていうことを、術をわきまえている。ですね。思い煩いです。そしたらもう神様を信頼しなくてもよくなってきます。だから私を探り、私の心を知ってください。自分のことは自分が一番知ってるよ。そうでしょうかね。確かに私はね、皆さんの心、今どういうことが起こってるか知りません。自分だけは知ってる、本人だけは知ってるわけです。けれども今のこのダビデがこう告白していった神様の全知の、この大きな知識ですね。自分のこと何も知らないやって分かるわけです。だから私たちは祈る必要があるんですね。私を探り、私の心をしてください。私は私のことも分かっていません。で、自分が自分に思い煩いがあるっていうことも分かってない。いや、私も大丈夫ですよ。ちゃんと信仰持ってますよ。って言って分かってない。この祈りが必要なんですね。探ってください、知ってください。で、次に、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。今度は傷ですね。いろんな傷を負います。この世を歩いていると、この悪者がいましたね、さっきね。で、ダビデはことごとく私は憎むと言いましたが、で、そうするとまっすぐに命の道を歩むことができていないことがあるわけです。だから、どうかそれを見てください。いや、私は大丈夫ですよ、大丈夫ですよと平然としていながら、実はそうではないですね。だからさっき言いましたけども、祈りというのはこう、神、知らない神様が私たちのことを知ってもらうために私たちが伝えることではないんですね。もう神様は私たちのことを全て知っているんです。逆に私たちが知らなくて神様が知っておられるんです。だから祈ることによって、この傷ついた道がを神様が教えてくださるわけです。そして常しえの道が どっちにあるかを神様が教えてくださるわけなんですね。試練というのもそうですね。神様、こいつちゃんと信仰を持っているかどうかちょっと試さないといけないな。ではないんです。神様最初からご存知なんです。例えばペテロがイエス様を3回舐むっていうのはご存知だったんですね。イエス様ご自身が言われましたよね。で、どっちが知らなかったか。ペテロの方が知らなかったんです。そうですよね。試練というよりも試されるというのは神様のためではなくて私たちのためなんですね。で、自分がどこまで本当に神様を信じているのかを知ることができるのが試練ですね。で、このようにして私たちは自分を探ってくださいという祈りがとっても大事です。私たちが自分を裁くなら私たちは裁かれることはないというふうにコリントビテの手紙第一に書いてあります。吟味をしていく。でもその吟味さえも私たちは分からない。だからその吟味をするときに神様どうか助けてくださいということですね。では次140編ですが、ここの詩編はダビデがサウルによって追われている時のこのことではないかと言われています。主よ、私を横島な人から助け出し、暴虐の者から私を守ってください。彼らは心の中で悪を企み、仕事に戦いを仕掛けています。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。セラですね。こうダビデはこの詩編の中で、このサウルから追われた時の苦しみを何度も何度も祈って、それが編集されていますけれども、その多くがですね、ここに書かれている舌なんですね。物理的に追われていることもあるんですが、ダビデが辛かったのはこの舌なんです。サウルがダビデを追っている時に、ダビデがサウルに害を加えようとしているという噂がありました。害を加えようとしているのはサウルの方なのに、そうではなくてダビデが加えようとしていると言っていたわけなんです。で、言葉が人に大きく害を与えることは私たち体験でも知っていますけれども、聖書にも書いてあります。ヤコブが手紙の中で、舌は火であり不義の世界ですと言っています。では4節、主よ、私を悪者の手から守り、暴虐の者から私を守ってください。彼らは私の足を押し倒そうと企んでいます。高ぶる者は私に罠と綱を仕掛け、道端に網を広げ、私に落とし穴を設けました。彼らは自分でダビデを倒すのではなくて、ダビデ自身が罠に陥って、ダビデが落ちることを狙っていたわけなんです。そして6節、私は主に申し上げます。あなたは私の神。主よ、私の願いの声を聞いてください。私の主、神、我が救いの力よ。あなたは私が武器を取る日に、私の顔を、あなたは私が武器を取る日に、私の頭を覆われました。この140編以降、何度も何度もこの苦しいところから叫んでますけれども、大事です。主に申し上げます。この一言大事ですね。私たちは相手に言い返します。言葉の攻撃を受けたら相手に自分がいかに潔癖であるかを証明する、自分で自分を擁護する誘惑に駆られます。それが罠なんですね。これが罠なんです。 覚えてますか？エルサレムを包囲したアッシリアがエルサレムにいる住民、特にヒゼキヤ王ですね、言葉で貶めました。で、本当に巧妙ですね、このエジプトと同盟、エジプトに援軍を頼んだということが分かってですね、その過ちにつけ込んで、そして、このありもしないことをどんどんとこう言ってですね、攻め立てたわけですね。で、ヒゼキヤはですね、エルサレムの住民に言い返すなっていうふうに命令してたんです。で、彼らはそれをその通り守りました。で、ヒゼキヤ自身もこの受け取った手紙を見て、それをですね、神殿の方に持ってき、広げたんですね。そしてもう、衣を裂いて祈ったわけなんです。で、これが大事、正しい応答の仕方なんですね。主に申し上げます、ね、言い返したくなるけれども相手を変えるその言ってきている相手ではなくて主に自分を守っていただくわけなんですね。そして8節、主よ、悪者の願いを叶えさせないでください。その企みを遂げさせないでください。彼らは高ぶっています。セラ、私を取り囲んでいる者の頭、これを彼の唇の害毒が覆いますように。すごいですね。で、次もすごいです。燃えている炭火が彼らの上に降りかかりますように。彼らが火の中に、また深い淵、これは黄泉のこと、地獄の音ですね、に落とされ、彼らが立ち上がれないようにしてください。かなり強い言葉で、ダビデは祈っていますけれども、私はですね、まあ、ダビデの立場になったら私もこのような形で祈るんじゃないかなと思うんですね。で、これはいい祈りだと思いますね。この内容はともなりですね、全部を神様の方にその仕返し復讐をですね、この言っているわけなんです。で、実はここの炭火のところの箇所はローマ人への手紙の12章で引用されているところです。どのように引用されているかちょっと聞いてください。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。どうですか？これはひどい祈りだなっていうふうに思ったら間違いなんですね。この炭火を積み上げるというのは、その悪いことをしている者に善をもって報いていく。善をもって打ち勝っていく。自分で仕返しをしたら負けるんですね。善を行わないってことはもうそこで敗北なんです。相手の思うツボなんです。相手はそれを待ってるんです。私たちが仕返しをする、悪いことをするのを彼らは待ってるんですね。打ち勝つには善を行うことなんです。そうすることによって炭火が彼らの上に積み上がっていきます。11節、そしる者が地上で栄えないように、災いが暴虐の者を急いで捕らえるようにしてください。私は知っています。主は悩む者の訴えを支持し、貧しい者に裁きを行われること。ここまでですね、この悪者が裁かれるようにと祈った後で、そして今、平安がですね、ダビデの心の中に与えられたわけですね。私は知っています。主が、ない者の訴えを支持し、貧しい者に裁きを行われるということ。誠に正しい者はあなたの皆に感謝し、すぐな人はあなたの御前に住むでしょう。最初に祈ったところからここまでですね、ダビデは立ち上がることができました。141編も同じ内容の祈りです。もっと詳しくですね、書かれています。主よ、私はあなたを呼び求めます。私のところに急いでください。 私があなたに呼ばわるとき、私の声を聞いてください。急いでください。私の祈りが見舞いへの功として、私が手を挙げることが、夕べの捧げ物として立ち上りますように。本当にダビデはですね、礼拝が好きでした。見舞いへの功、夕べの捧げ物と言っています。自分の祈りが手を挙げることがそのようになりますように。つまり、今追われている身ですね、苦しい、本当に滅ぼされるのではないかというようなところで、今本当にあなたを礼拝する、その場所を設けてください。そして、そのようなあなたの御臨在を与えてください。という祈りになっているわけですね。で、私たちも本当にそういう切迫したような状況の時に、このように祈ることができるわけです。そして、主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪いことに向けさせず、不法を行う者どもと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのうまいものを食べないようにしてください。はい、とっても大事ですね。いいですか？私の口が相手の悪い言葉に対して言い返すために、開くことがありませんようにという祈りです。言い返したら、相手と同じことをやってるんですね。私たちが自分を守っていると思っていながら、実は相手を攻撃していく。相手が自分を攻撃しているのと同じものを持って攻撃して、結局自分が悪に染まっていくんです。だから、悪事には口を閉ざし、それに関わらないというですね、ことなんです。先ほど言いました。悪に対して悪で報いたら自分が悪になっていくんです。悪に対して善で報いたら自分は悪になることはないし、相手の狙い通りにもならないんですね。そして5節。正しい者が愛情を持って私を打ち、私を責めますように。それは頭に注がれる油です。私の油がそれを拒まないようにしてください。非常に大事な、また次の祈りもあります。この口によって自分が中傷を受けていることに対しては、彼は、それを神様が取り去ってくださいますようにと祈っているんですけれども、自分のことを本当に愛してくれている人たちが言う責める言葉、これは頭に注がれる油ですよと彼は言っています。とっても大事ですね。大事です。私たちはですね、この二つの過ちを犯してはいけません。一つは、その自分のことをそしる人たちの言うことをそのまま聞いててですね、自分をダメにしないでください。その最後はですね、悪霊がですね、私たちの思いを痛めつけていってですね、そして神様から私たちを引き離すように仕向けていきます。これは避けてください。神は私たちを罪に定めることはしません。罪を示し、イエス様のところに近づけることはします。もう一つの過ち。それは本当に愛してくれている人が、自分のことをあからさまに責めるときです。お前何やってんだよ。あなた何やってるのよ。まあ、ちょっとね、この妻が夫に言ってることをちょっと真似てみたんですけれども。大事な時がありますよね。大事な時というか、大事ですね。同じ責める言葉なんですよ。全然内容が違います。そして次、彼らが悪行を重ねてもなおも私は祈ります。悪行を重ねたらですね、何かアクションをに移したいわけですね。私はこれを何とかとっちめてあげたい。でも違う、祈りますと言ってるんです。彼らの裁きつかさらが岩の傍らに投げ落とされた時、彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞くことでしょう。これ何を言ってるかと言いますと、この彼らというのはイスラエルの人たちのことです。で、今、サウル、 についているわけですね。さばきつかさですね、サウルたちですね、が岩の傍らに投げ落とされた時ですね。つまり彼らが倒れた時です。サウルが倒れた時に彼らは私のいかにも喜ばしい言葉を聞く、つまりダビデの言葉をようやくそこで聞き入れて、聞き入れることになるであろうとですね。で今は次に7節に書いてあるんですけど、人が地を掘り起こして砕く時のように私の骨は黄泉の入り口に撒き散らされました。これはだからもう自分たちが撒き散らされてめちゃくちゃになっているということですね。こう追われた身になってですね、撒き散らされていると。けれども裁きつかさらが岩の傍らに投げ落とされる時はやってくるよと。その時には私たちの言葉をイスラエルたちは受け入れて、実際そうなりましたですね。ダビデの言葉を受け入れてダビデが王となったわけなんですね。そして私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています。はい、大事ですね。先ほどは私は主に申し上げますと書いてありました。今度は私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けます。私を放り出さないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から私を守ってくださいですね。先ほどと同じですね。で、私が通り過ぎるその時に、悪者は己自身の網に落ち込みますように。これ何度も出てますね、詩篇の中で。その悪者が仕掛けた罠に彼らが落ち込むようにということですね。まあ、これの、まあ、一番わかりやすい話はエステル記ですけれども、ハマンがモルデカイのために設けた杭ですね。で結局自分がそれに貼り付けにされたという箇所ですね。自分が設けた罠に自分が入っていくわけです。で次142編、この題名見ましょう。ダビデのマスキール、彼が洞窟にいた時に祈りであります。サウルがこのエンゲディのところにやってきて、そしてくまなく洞窟を探していました。ダビデがどこにいるかと探していたんですけれども、ダビデがいたところにサウルがやってきちゃったんですね。だから寝たわけですけれども、その時の祈りです。私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ主に憐れみをこいます。まあ、静かに祈ってたんでしょうね。それか声を出さないで声を上げても心の中の声、ね、言ったらサウルにバレちゃいますからね。でも声を上げてたんですね。少なくとも心の中で上げてました。私は見舞いに自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを見舞いに言い表します。大事ですね。言い表すんです。で、私の霊が私のうちで衰え果てた時、あなたこそ私の道を知っておられる方です。もう私はダメだ、どうなるかわからない、でもあなたは私の道を知ってくださっている。私が歩くその道に彼らは私に罠を仕掛けているのです。私の右の方に目を注いで見てください。私を顧みるものもなく、私の逃げるところもなくなり、私の魂に気を配るものもいません。はい、ここですが、私たちないでしょうか。本当にこう辛いことを言われてですね、嫌な目にあって、誰かに聞いてほしいね。本当に誰かに聞いてほしい。でいろいろ話すんですけれども、なかなかその全て自分の言ってることを受け止める余裕がない。俺も大変なとこ取ってんだから、ちょっともういいよその話やめてくれよという人しかいないという状態です。今ここで、私を顧みるものもなく、私の逃げるところもない、私の魂に気を配るものもない。まあ物理的にそうなんですけども、彼は洞窟から逃げられない、洞窟の中に入ってますから逃げられない。で、はい、次は大事ですね。また主よ、私はあなたに叫んで、最初は主よ、私はあなたに申し上げました。で先ほどは私の目はあなたに向いています。でここはあなたに叫んでいました。あなたは私の酒どころ、生ける者のうちで私の分の土地です。主のところに行くということですね。 私の叫びに耳を止めてください。私はひどく貶められていますから、どうか私を迫害する者から救い出してください。彼らは私よりも強いのです。その通りですね。悪魔悪霊ども私よりも強いんです。しかし私が神様を避けどころとしていたら、神様は悪魔悪霊どもよりもはるかに強い方なんです。私の魂を牢獄から連れ出し、私があなたの皆に感謝するようにしてください。牢獄、これつまりホラー穴の中にいますから、牢獄みたいなもんですね。サウルがその目の前にいますからね。で、正しい者たちが私の周りに集まることでしょう。この救い出された後にですね、ダビデが今願っているのは正しい者たちが集まる。これは本当に主を呼び求めている兄弟姉妹が自分の周りにいてくれますようにと。私たちもですね、本当にそういう言葉によるこの攻撃を受ける、またいろいろと物理的にもそういう攻撃を受けたとしたらですね、何を願い求めるか、正しい兄弟姉妹ですね、本当に神のことを思っている兄弟姉妹の周りにいたいわけです。で、そのことを彼は祈りました。で、あなたが私に良くしてくださるからですと。で、これで終わります。で、143編に入ります。ここはですね、アブシャロムによっておそらくはエルサレムを追われた時に祈った時ではないかと思われます。ダビデの賛歌。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。はい。あなたの真実義ですけれども、今、アブシャロムは、まず真実ではなく不真実、誠実さがありません。そうですね。お父さん、いいですかって言って、この捧げ物をしにヘブロンの方に行って、いいよって。そしたらヘブロンで、アブシャロム王様は万歳って言わせですね。そしてエルサレムの方に向かってきて、で、ダビデはエルサレムから離れる必要が出てきたわけです。そして、もちろん、不義ですね。もう、不義なことを行いました。けれども、あなたの真実と義によって私に答えてください。で、あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人、あなたの前に義と認められないからです。今、ダビデがここで祈っているのは、私はこの件について、アブシャロムにこのようなことをされている件について、無実ですということを言っているんですね。まず最初に一節のところで。無実だと。だからといって、ダビデが罪人じゃないということじゃないんです。そうですよね。で、今ここで裁きにかけないでください。生ける者は誰一人あなたの前に義と認められないからです。とてもこの祈りも大事ですね。私たちが何かひどいことを、されるようなことがあったとしてもですね。そのことについては神様がどうか公正に裁いてくださいと。でも悪魔は告発してきます。お前にこういう悪いとこあるから。ほら、過去にこんなことやったじゃないの。ほらほらほらほら。二節の祈りが大事なんですね。裁きにかけないでください。生ける者は誰一人あなたの前に義と認められないからです。関係ない、関係ないって言ったらあれなんですけれども、悪魔がこうやって私につけ込む。でも私は罪が許されてるんですね。で、次、三節。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に砕き、長く死んでいる者のように、私を暗いところに住まわせたからです。それゆえ私の霊は私のうちで衰え果て、私の心は私のうちでこわばりましたとあります。彼はですね、ダビデは宮殿の中に過ごしていたので、今おそらくはですね、このホラー穴の中にいるんでしょうね。ちょうどですね、アメリカの米軍が、このアルカイーダの何でしたっけ、あの人、ビンラディンとかですね。またフセインでもいいですよね。こう、穴の中にこう暮らしてましたね。ダビデもこうなっちゃったんですね。今、宮殿のところにいても、こう、追われた身になってですね。そして穴の中にいた。そして、その時にですね、こういうふうに言ってます。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。昔の日々を思い出して、あなたがなさったこと、神様がなさったことを思い出して、私たちもですね、 今だけを見てはいけないですね。神様がなさったことを思い出す必要があります。そしてあなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕い求めます。今エルサレムに向かって手を差し伸べてるんでしょうね。あなたを慕い求めます。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。どうか御顔を私に隠さないでください。私が穴に下るものと等しくならないため、なんか自分がもう本当にもうこれでダメなんだってこういうふうに思っているんですよね。ダメなんだって思ってる時に、主よどうか急いで来てくださいってこうやって祈ってるわけです。朝にあなたの恵みを聞かせてください。あ、ごめんなさい、この8節以降からですね、この一つ一つ神、この神様に具体的に祈りをしていきます。願いを立てていきます。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。これが一つ目です。主が自分によくしてくださることについて、朝に聞かせてください。あなたが私に恵んでくださるということを、どうか聞かせてください。で、理由が、私があなたに信頼してますから。次に、私に行くべき道を知らせてください。どこに行けばいいのか知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。これが理由ですね。で、三つ目、主よ、私を敵から救い出してください。で、私はあなたの中に身を隠しているから救い出してください。四つ目、あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから、御心を行うことを教えてください。自分の意思ではなくて、神様の心を行うこと。で、理由が、あなたこそ私の神である。神なんだから、だからあなたの御心を行います。ってことです。で、次、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださる。これ平らな地っていうのは、この苦しみとかそういうことではなくて、平穏な道っていうことですね。慈しみ深い霊が導いてくださる。次、主よ、あなたの皆のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから連れ出してください。これは皆、神の皆ですね。自分の名ではなく、あなたの義、自分の義ではなくて神様の義から私を生かし、苦しみから連れ出してください。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、あなたの魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。最後にですね、敵を滅ぼしてくださいと祈ってます。で、理由が、あなたのしもべですからですね。神のしもべであるということは、神のしもべを攻撃するということになり、そして神を痛めつけるっていうか、おかしいですけど、神様に対して反抗しているっていうことになるわけです。だから敵を滅ぼしてくださいということですけれども、これ全部こう理由がついてましたね。条件付きです。まず恵みを聞かせてください。神様に信頼しないで恵み聞くことできますか？聞け、これもう英語だとオクシモロンって言うんですけど、こう成り立ちませんよね。神様信頼しないで恵みを聞かせてどういうことで、次に神様をの求めないで、神様を仰がないで行くべき道、教えてもらう必要ないですよね。そして次に、敵から救い出してください。神様に身を隠さないでどうやって救い出してもらうのかですよね。で、こうやって読んでいくと全部こう理由がついてる、理由が分かりますね。私たちにすることがあるわけです。で、そして神様がしてくださることがあるわけですね。で、こうして、ダビデのこのところをで、次回からこういう苦しみを通ったダビデが勝利するところに入り、そして最後に、ハレルヤっていうですね、このハレルヤ詩編が続けて、で、全部が終わります。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。具体的な苦しみのところにある祈りをあなたが教えてくださってありがとうございます。私たち苦しみに遭うとそこから逃げ出したくなります。けれども、祈る道があるんだということを教えてくださり感謝します。そして主よ、どうか私たちの心をダビデの心のように柔らかくしてさせてください。本当にあなたの前にいつも柔らかくありますようにお願いいたします。 感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。